お疲れ様です。ゆきです。ということで、ユダヤ人大富豪の教えまた掘り下げていきたいなと思います。この本はですね、本当に大事なこと言ってるなというふうに思いますが、これらのルールがですね、本当に生かされてきたっていうのは、私の感覚で言うと年商がですよ、何かご自身で、ビジネスをやったりとか、会社からの収入を含めてですね、年商が5000万ぐらい超えてきた時からこの本に書かれていることがよくわかるなっていうふうに思うようになりました。だから私的には多分 3,4,000 万を超えるまではぶっちゃけ読まなくてもいいのかなって思ったりしました。読んでもいいんだけれども、きっかけでしかなくて、さっき前回の音声で言った通り、できる、まず具体的に想像できてできることから、やっていくのであって、全部が全部分かるのってやっぱそれぐらい言ってからなんですよね。なぜならやっぱ大富豪の教えですからね、大富豪視点なんですよね。ですなので、まずは、これをですね、忠実にやり遂げようというふうに思わず、まずはしっかりと売上を立てるってことが大事かなというふうに思いました。売上を立てるっていうか、少しでも自分の、年収の、収入の入り口をですね、いっぱい作っていったりする方が大事かなと思います。で、この本に書かれている順番の通りにやっていくと、意義パーポーズですね、オブジェクティブ、オブジェクションとか、そういうものが、先に行ってしまって、なんていうんですかね、できなくなっちゃうんですよ。で、この例えばですよ、みんなに喜んでもらいたいんだとかっていう意義でいくと、この本でいくとショッピングモール作んなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。で、それは脳みそがもう受け付けられないので止まっちゃうわけですね。だけれども、まずはあらゆる手段を使って、合法的な手段を使って売り上げを立ててみる。で、お金ができた時に、じゃあこれをどういうふうに社会に回していきたいのかって考えるのが、一般人がやるべき主義ですよね。時々ですね、すごい言っちゃってる人がいて、社会的意義を見つけたら、もうそこまで突破しまくる、もう何ですかね、クォーターバックじゃなくて、それ何て言うんでしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、もうラグビーのボール持ったらそのまま突っ走れるぞみたいな人もいるんですけども、本当にそれは稀なケースです。すごく稀です。普通の人間は想像力が働くとこを、挑戦するので精一杯ですので、まずそこをやってみましょう。で、その向こうの世界観として常に、そういう世界もあるんだなという、感覚になるために、この本を読むとちょうどいいかなというふうに気がします。先ほども言ったように、年商が、もう5000万とかになって初めて、この本で言わんとすることが本当に分かるようになってきます。そういうものだからです。はい、で、そうですね、次にパートナーシップについて書かれているところとかも結構大事かなと思うんで、それはこの本から読んでもありかなというふうに思います。あと、自分のビジネスを持つことですね。これは、やっぱ避けては通れないかなというふうに思います。結局ね、収入を上げるのって、そういうことになりますよね。やっぱ自分でビジネスを持たざるを得ないとこあるのかなって気がします。で、そこで初めてお金のルールとかですね、考えていいのかなと思います。私すごく不思議なのが、稼いでもないのにですね、税金のこととかすごい調べまくってる人とかいるんですけども、ちょっと逆かなって感じがするんですね。私最近ですよ、やっと源泉徴収とか何なのとか、こういうところでこういうふうに納税しなきゃいけないんだとか考えるようになったの、本当年商1億になってからなんですよね。それまではそこまで考える余裕がないし、ちょっと順番やっぱ逆なんですよね。考えざるを得ないぐらい、爆走するのが大事かなというふうに思ったりします。そんな感じですかね。ということで、最後にやっぱり言いたいのが、世の中にもたくさんいい本が出ています。ただやっぱベストセラーになっていればなっているものほど抽象度が高いし、目線が高めです。で、簡単に書かれているからといって、簡単に内容が理解できるものとは限らないんです。やっぱレベルが違う人の、大富豪ですからね、アメリカのの話っていうのは、たとえ平易な言葉で書かれたとしても、本当に腹落ちしてあなたの人生に生かせるようになるためには段階が必要です。どんなに簡単な本であっても。 で、これを読んでテンション上がる分には構わないんだけれども、読んでも意味なかったやとかと思ったら非常にもったいないので、自己啓発本の読み方を解説いたしました。まずは、すぐできることからしっかりとやっていくということです。自分がやりたいことではないですよ。自分がすぐできることからまずやっていくということです。そこを意識してみてください。以上です。